皆様とご一緒に神様がお定めくださいました安息日を迎えることができましたことを神様に感謝したいと思います。また今日もたくさんの方々が祈りのうちに今日のご奉仕のためにさまざまなご準備をしてくださって神様に対してするようにそのご奉仕をしてくださることをこの場をお借りして心から感謝したいと思います。私たちの教会神戸有野台教会は1973年昭和48年12月15日に信徒数29名をもって教会組織がなされました。その時の教会の名称は北神戸教会と言いました。お隣の病院、私たちの病院神戸アドベンチスト病院は1973年昭和48年11月18日にこの地において診療を開始しました。11月18日は私たちの病院の創立記念日として覚えている日です。今年私たちの教会は教会組織40年、病院は病院創立40年を迎えます。教会病院ともにこの北神戸の丘にて教会は福音宣伝を、病院は医療伝道の働きを継続してまいりました。これまでの40年の歩みを振り返りつつ、神様がいつも私たちの教会病院を祝福してくださり、守ってくださり、導いてくださり、助けてくださったことを覚えて神様に感謝を表したいと思います。今日の説教の題は、神様がしてくださったことを忘れる忘れないようにという題をつけました。私たちの教会の歴史を振り返り、私たちの病院の歴史を振り返るとともに、私たち一人一人の人生を振り返り、私たちの信仰の歩みを振り返って、神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったのかを一つ一つ思い起こして、今日の安息日に神様に心からの感謝を表してこの礼拝を終わりたいと思います。神様が私たちにしてくださったことを忘れないようにするということはとても大切なことです。しかし残念ながら、私たちはいつも神様がしてくださったことをすべていつでも覚えていると問われれば、必ずしもそうではなく、忘れてしまうこと、それが多いことに気づかされます。ですからなおさらのこと、私たちは忘れないように、神様からいただいたお恵みを、神様が私にしてくださったことを決して忘れないようにしたいという思いを私たちは抱くのだと思います。忘れてしまった時には、忘れないようにもう一度そのことを心に留めて、神様に感謝し、神様が私を愛してくださることをいつも忘れないで、神様により近く、神様に信頼していきたいという思いを私たちは持っていくのだろうと思います。聖書の中に何度となく神様から祝福され、神様の恵みを受け、神様の導きや助けをいただきながらも、それを忘れてしまった人たちのことが記されています。その人たちは聖書の中に何度も繰り返し繰り返し出てくる、私たちもよく知っているあのイスラエルの人々です。今日はイスラエルの人々のことを皆さんとご一緒に考えていきながら、神様が私たちにしてくださったことを思い起こして感謝し、賛美をもってこの礼拝を終わりたいと思います。神様の民イスラエルの人々は長きにわたってエジプトの地で奴隷の生活を強いられていました。その苦悩、そしてその叫び声は天の神様の耳にちゃんと届いていました。神様はイスラエルの人々をエジプトの地から救い出して、カナンという約束の地、そこに導いていこうとお考えになられました。その時にリーダー、指導者として選ばれたのがあのモーセという人でした。イスラエルの人々は エジプトの地を脱出できるその日をどんなにか待ちわびていたことかと思います。今か今かとその日が来るのを胸をワクワクしながら待っていたと思います。やがてその時が参りました。イスラエルの人々は夜が明ける前にエジプトを出発いたしました。聖書には女性と子供を除いた徒歩の男子の数が約60万人であったと記しています。大勢の人々がエジプトの生活をに別れを告げてカナンを目指して旅を始めました。当然のことながらこの旅行は神様の御手によって導かれ守られた旅でありました。しかしその進んでいく道は人間が決めることはできませんでした。聖書には昼は雲の柱、夜は火の柱がイスラエルの人々を導いたと記しています。雲の行く方向に向かってイスラエルの人々は自分たちが進んでいく道をそのことによって確認し進んでいったのです。雲の柱が止まればそこに滞在し動けば出発するというまさに神様に導かれて神様の御手に持ち運ばれた旅を彼らは続けていったのです。イスラエルの人々は約束の地カナンを目指して旅を続けましたが、その最初の段階においてカナンへ行くにはペリシテ人と呼ばれた人々の国を通っていく道が最短の道でしたが、神様はその道に彼らを導かれませんでした。その道ではなく航海の岸に沿って南へと導いていかれたのです。それはまさに遠回りの旅でした。雲の柱に導かれて旅を続けていったイスラエルの人々がたどり着いたところは紅海という海の前でした。さらにイスラエルの人々を恐怖に陥れたのは後ろからはエジプトの軍隊が追いかけてきていました。前は海、後ろはエジプトの軍隊という絶体絶命の大ピンチにイスラエルの人々は立たされたのです。聖書の御言葉をここでお読みしてみたいと思います。出エジプト記の14章10節から12節のところをお読みいたします。口語訳の聖書では旧約聖書の93ページです。新共同訳では116ページです。出エジプト記14章の10節から12節のところを読みいたします。パロが近寄ったとき、イスラエルの人々は目を上げてエジプト人が彼らの後に進んできているのを見て非常に恐れた。そしてイスラエルの人々は主に向かって叫び、かつモーセに言った。エジプトに墓がないので荒野で死なせるために私たちを携え出したのですか。なぜ私たちをエジプトから導き出してこんなにするのですか。私たちがエジプトであなたに告げて私たちを捨てておいてエジプト人に仕えさせてくださいと言ったのはこのことではありませんか。荒野で死ぬよりもエジプト人に仕える方が私たちには良かったのです。神様の導きをいただきながら旅を続けていたはずのイスラエルの人々の口から聞こえてきたものはつぶやきでした。そしてこのような事態になった責任を指導者モーセに負わせようとしたのです。その後の13節から17節までをお読みいたします。モーセは民に言った。あなた方は恐れてはならない。 固く立って主が今日あなた方のためになされる救いを見なさい。今日あなた方はエジプト人を見るが、もはや永久に二度と彼らを見ないであろう。主があなた方のために戦われるから、あなた方は黙していなさい。主はモーセに言われた。あなたはなぜ私に向かって叫ぶのか。イスラエルの人々に語って彼らを進み行かせなさい。あなたは杖を上げ、手を海の上に差し伸べてそれを分け、イスラエルの人々に海の中の乾いた地を行かせなさい。私がエジプト人の心を固くなにするから、彼らはその後を追って入るであろう。こうして私はパロとそのすべての軍勢、および戦車と騎兵とを打ち破って誉れを得よう。モーセには前もって神様から、イスラエルの人々を神様が救ってくださること、神様が栄光を表してくださるということが示されていました。神様はエジプト軍の力を打ち砕いてくださる、約束してくださいました。あなた方のためになされる救いを見なさいというこの言葉にあるように、絶対絶命の大ピンチに立たされたその日に、神様は偉大なことを、神様にしかできないことを思って、イスラエルの人々に神様の力をはっきりと見せてくださると約束してくださいました。この戦いは人間の戦いではなく神様の戦いである。これがイスラエルの人々に告げられた言葉でした。同じく出エジプト記の14章の21節と22節を次にお読みいたします。モーセが手を海の上に差し伸べたので、主はよもすがら強い東風を持って海を退かせ、海を陸地とされ水は分かれた。イスラエルの人々は海の中の乾いた地を行ったが、水は彼らの右と左に垣となった。イスラエル人の誰が海の水が右と左に分かれて壁のようになるということを想像できたでしょうか。人間の想像をはるかに超えたことがイスラエルの人々の目の前で起こったのです。出エジプト記の14章29節から15章の2節までをお読みいたします。出エジプト記14章29節からお読みいたします。しかしイスラエルの人々は海の中の乾いた地を行ったが、水は彼らの右と左に垣となった。このように主はこの日イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺に死んでいるのを見た。イスラエルはまた主がエジプト人に行われた大いなる御業を見た。それで民は主を恐れ、主とそのしもべモーセとを信じた。そこでモーセとイスラエルの人々はこの歌を主に向かって歌った。彼らは歌っていった。主に向かって私は歌おう。彼は輝かしくも価値を得られた。彼は馬と乗り手を海に投げ込まれた。主は私の力、また歌、私の救いとなられた。彼こそ私の神、私は彼を讃える。彼は私の父の神、私は彼を崇める。イスラエルの人々は絶対絶命の大ピンチに立たされて、つぶやいたその日に、神様にしかできない素晴らしい御業を、神様の奇跡を目の当たりにいたしました。イスラエルの人々は紅海の水が右と左に分かれて、海の中にできた乾いた地を渡っていった、その日のことを生涯決して忘れることはなかったと思います。あのような経験をしたことを彼らはずっと覚えていたいと、そのように思ったはずです。 ですからイスラエルの人々はこの素晴らしい経験をした後で神様の御業を感謝し救いの喜びを賛美をもって表しました。詩編の136編の中に次のような言葉があります。後悔を二つに分けられたものに感謝せよ。その慈しみは常しえに絶えることがない。イスラエルにその中を通らせられたものに感謝せよ。その慈しみは常しえに絶えることがない。詩編136編の13節と14節に記されています。ホワイト王人は人類の曙の上巻332ページに次のような文章を書いておられます。神は我々の魂を罪の束縛から解放することによって後悔でヘブル人にお与えになったものよりはるかに大いなる解放をもたらしてくださるのである。我々もヘブルの軍勢のように真心から主を賛美し人の子らになされた屈しき御業に対して声を上げなければならない。我々が神の御手から受ける日ごとの祝福と何にも増して我々に幸福と天国とを得られるようにしてくださったイエスの死は我々の絶え間ない感謝の主題でなければならない。エジプトの地を離れてイスラエルの人々があのエジプトから解放されたというあの経験は私たちにとっては罪から救われたイエス・キリストによる救いということを象徴的に表しています。イスラエルの人々が自らの体験を神様がしてくださったことを感謝し賛美を捧げたように私たちも私たちを罪から救ってくださりそればかりではなく永遠の命の約束を与えてくださり天国の希望を与えてくださったイエス様に感謝を捧げたいと思います。神様はイスラエルの人々を近道の道に導かれずに遠回りをさせるような形で導かれましたけれども実はその道が安全な道でした。遠回りをする道ではありましたけれども神様が導かれる道が一番安全な道です。私たちの人生においても私たちは時としてこのイスラエルの人々のように遠回りをしているんではないだろうかと思えるような時があるかもしれません。しかし私たちの人生を私たちの信仰の旅路を導いてくださっている神様の導きに従っていくならばその道が最も安全な道です。出エジプト記の15章の22節から24節のところを次にお読みしたいと思います。口語訳のページでは96ページです。新共同訳では119ページです。出エジプト記の15章22節からお読みいたします。さてモーセはイスラエルを紅海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野に入り3日の間荒野を歩いたが水を得なかった。彼らはメラに着いたがメラの水は苦くて飲むことができなかった。それでそのところの名はメラと呼ばれた。時に民はモーセにつぶやいていった。私たちは何を飲むのですか。22節に記されていますようにここの出来事は紅海のあの素晴らしい神様の御業を目の当たりにした後の出来事です。3日の間旅を続けてイスラエルの人々がたどり着いたところはメラというところだったと聖書は記しています。しかしそこの水は苦くて飲めませんでした。 その時にイスラエルの人々はモーセに対してつぶやきました。そしてモーセを責めたのです。メラに来る前、イスラエルの人々はどんな経験をしたでしょうか。航海で神様の素晴らしい奇跡を目の当たりにしたのです。海の中の乾いた地を通っていくという不思議な経験をして、神様がこの旅を導いておられるのだ、どんなことがあっても神様が導いてくださるならば、不安なことがあっても大変なことがあっても試練の中でも神様はちゃんと助けてくださる、そのことを一人一人があの航海においてしっかりと心に留めたはずです。しかし彼らはつぶやきました。航海を渡り終えて賛美したあの同じ口で、イスラエルの人々はモーセを責めたのです。神様を賛美した同じ口からつぶやきの声が聞かれるということは、なんと悲しいことでしょうか。しかしイスラエルの人々だけを責めることはできないように思うのです。なぜならば、人は素晴らしい経験をして恵まれたその喜びも時間の経過とともに忘れてしまうことがあるからです。いつまでも覚えていなければならないことを忘れてしまって、目先の今その目の前で起こっているその状況を受け入れることができずに、不平不満を漏らしてしまうという弱さを私たち一人一人も持っているのではないでしょうか。詩編の106編のところを開きいただきたいと思います。詩編の106編9節から14節までをお読みいたします。口語訳の聖書では843ページです。失礼しました、842ページです。新共同訳では945ページです。詩編の106編9節から14節までお読みいたします。主は航海を叱ってそれを乾かし、彼らを導いて荒野を行くように淵を通らせられた。こうして主は彼らをアダの手から救い、敵の力からあがなわれた。水が彼らのあだを覆ったので、そのうち一人も生き残った者はなかった。この時彼らはその御言葉を信じ、その誉れを歌った。しかし彼らは間もなくその御業を忘れ、その勧めを待たず、野でわがままな欲望を起こし、荒野で神を試みた。ここには神の民イスラエルの人々のあの航海での出来事が記録されています。その続きのところに記されているのが13節の言葉です。しかし彼らは間もなくその御業を忘れと聖書は記しています。その前の12節には御言葉を信じその誉れを歌ったと書いてあります。神様がおっしゃったことがその通りであった。神様はなんと素晴らしい方なのだろうか。神様を信じて神様の皆を褒めたたえて賛美したその同じ人々が、間もなく神様がしてくださったことを忘れてしまったと聖書は述べています。神様の御業を目の当たりにした人が忘れてしまう。イスラエルの人々は実はこのことの繰り返しをしていたことを聖書の記録から見ることができます。 ホワイト夫人は人類の曙の上巻336ページに忘れるということについて、ここにも次のようなことを書いていらっしゃいます。腹立たしさと絶望のうちに彼らはあの不思議な雲の中に神が臨在して、彼らばかりでなくモーセを導いてこられたことを忘れて、モーセが自分たちをこんな道に導いてきたと言って責め立てたと書いておられます。雲の柱の導くままに進んでいくならば、決して何の不安も心配もいらず、ちゃんと目的地のカナンにたどり着くことができるように、はっきりと目に見える形で雲の柱を神様が備えてくださっていたにもかかわらず、こんなところに連れてきてと自分たちの旅を悲観的に考え、そして神様が立てた指導者モーセを責めました。モーセの立場になって考えていますと、このモーセという人は何度となくイスラエルの人々に責められ、不平不満を向けられ、どんなに辛く苦しい立場に立たされていたことかと思います。一度や二度ではありません。何度も何度もこのモーセは不平不満、そして不信仰、反逆、不服従というイスラエルの人々のさまざまな罪、過ちというものの中に置かれていました。カナンまでの旅路、それを別の言葉で表現いたしますと、つぶやきの旅、不信、反逆、不服従の旅と言ってもよいくらいに、イスラエルの人々の荒野での生活はつぶやき、不信、不服従、反逆という、このような言葉を持って表現することができるような旅でした。忘れたということについて、ホワイト夫人はまた別のところに次のように書いておられます。人類の曙の上巻337ページの中からお読みいたします。彼らはエジプトでの苦しい仕事を忘れた。奴隷の境遇から救出されたときに、彼らのために神の恵みと力が表されたことを彼らは忘れた。彼らが開かれた道を安全に渡ったときに、追跡してきた敵の軍勢が海の水に飲まれて滅びたことを彼らは忘れた。彼らは目前の不便と試練だけを目に留めて、それを感じた。そして、神は我々のために大いなることをしてくださった。我々は奴隷であったのに、神は我々を大いなる国民にしてくださるのだと言わないで、彼らは途中の困難について語り、この退屈な放浪はいつ終わるのだろうと思ったと書いておられます。一つや二つではなく、次々と自分たちが経験したことを忘れてしまう、そのようなことをイスラエルの人々は繰り返していました。そのようなイスラエルの人々に対して、神様の愛、神様の憐れみ、それは私たちの想像をはるかに超えるほどのものでした。不平不満を漏らすイスラエルの人々、神様はいつも助けてくださいました。イスラエルの人々のつぶやきをお聞きになった神様がお与えくださったものの中に、マナという食べ物がありました。この食べ物は別名天使のパンというふうに呼ばれました。聖書には、イスラエルの人々は人の住む地に着くまで40年の間マナを食べた、すなわち彼らはカナンの地の境に至るまでマナを食べたと書いてあります。目に見える形で毎日食べるもの、必要なものをちゃんと神様は 与えてくださったのです。不平不満を漏らしているこのイスラエルの人々に、決して贅沢な食べ物ではありませんでしたが、健康的な必要なものはちゃんと神様は与えてくださいました。奇跡的な方法によって与えられたマナを見るたびに、神様はちゃんと自分たちのことを覚えていてくださる。神様の愛と守りをちゃんと確認することができるものを神様はちゃんと与えてくださっていたのです。また出エジプト記の方に戻りたいと思います。出エジプト記の17章の1節から3節までをお読みしたいと思います。出エジプト記17章の1節から3節です。口語訳のページでは98ページです。新共同訳のページでは122ページです。出エジプト記の17章1節からお読みいたします。イスラエルの人々の全回収は、主の命に従って真の荒野を出発し、旅路を重ねてレピデムに宿営したが、そこには民の飲む水がなかった。それで民はモーセと争っていった。私たちに飲む水をください。モーセは彼らに言った。あなた方はなぜ私と争うのか、なぜ主を試みるのか。民はそのところで水に乾き、モーセにつぶやいて言った。あなたはなぜ私たちをエジプトから導き出して、私たちを子供や家畜と一緒に渇きによって死なせようとするのですか。ここには神様によって養われるという経験をしたイスラエルの人々が、その後レピデムというところに行ったときに、ここでも水をめぐってモーセにつぶやいたということが記されています。イスラエルの人々の心には疑いと不信がありました。また神様の摂理をも疑いました。ホワイト夫人は人類のあけぼのの上巻345ページに次のように書いておられます。ここにも忘れたという言葉が出てきます。食物が豊富に供給されたときに、彼らは自分たちの不信とつぶやきを思い出して恥ずかしく思い、これからは主に信頼しますと約束した。しかし彼らはすぐにその約束を忘れ、信仰の最初の試みに失敗した。航海での素晴らしい神様の御業を目の当たりにしたイスラエルの人々は、その後モーセにつぶやきました。マナが与えられ、マナによって養われるという経験をしたにもかかわらず、その後心に疑いと不信を抱き、モーセにつぶやき、神様の摂理を疑いました。聖書の記録を見ていますと、神様の素晴らしい御業を目の当たりにした後、神様の力を体験した後に油断してしまう危険が潜んでいるということを知ることができます。その喜び、その体験を心に留めていくことがずっと続いていかないということが、聖書のさまざまな記録から見ることができます。ということは、私たちが神様から祝福され、神様の素晴らしい恵みを受けたその時に、私たちは気をつけていないと、その喜びが全く今度は反対につぶやきや不信、不服従に変わってしまう危険というものが常に 隣り合わせにあるということをいつも覚えておかなければならないということが言えます。悪魔サタンは喜んでいる、また祝福されてその恵みを受けている私たちの心につぶやきや不信や反逆や不服従の種というのをまこうとして待ち構えているのです。ですから私たちはいつでも神様がしてくださったことを決して忘れないで、サタンに私たちの心を奪われることがないように、つぶやきや不信や反逆や不服従という過ちを犯すことがないように、私の人生を、私の信仰の旅路を導き助けてくださっているお方、神様をいつもしっかりと見つめて、神様を第一として、神様への感謝と賛美を忘れることのないようにしたいと思います。イスラエルの人々は神様の恵み、神様の御業を忘れてしまうという過ちを犯し続けていきました。神様の助けを求めようとせず、ことあるごとに神様がしてくださったことを忘れてしまったために、彼らの信仰はいつも弱いままでいたのです。しかし決してそうであってはなりません。私たちの信仰は常に強められていかなければなりません。そのためには神様がしてくださったその素晴らしいことを感謝して、次の私たちの歩みに生かしていくように、私たちはいつも神様がしてくださること、感謝すること、そして賛美することを私たちの信仰の旅路の中でいつも実践していきたいと思います。今日の聖書朗読で読んでいただきました箇所は、詩編の106編の一節でございました。旧約聖書の口語訳では842ページです。新共同訳では945ページです。詩編の106編の一節をお読みいたします。主を褒めたたえよ。主に感謝せよ。主は恵み深く、その慈しみはとこしえに絶えることがない。イエス・キリストは私たちを罪から救うために尊い命を捧げてくださいました。そしてイエス・キリストを信じる者に永遠の命の約束を与え、天国の希望をも与えてくださいました。神様は私たちの歩みを導いてくださり、守ってくださり、助けてくださり、いつもたくさんの祝福、恵みを与えてくださっています。ホワイト夫人は次のような言葉を残しておられます。詩編105編と106編に記録されているイスラエルの経験は、この終末時代の神の民が特に研究する必要のある警告の教えを含んでいる。私はこの章を少なくとも週に一度は読むことを強く勧めるという文章です。詩編の105編、106編、ぜひ今日安息日にお読みいただきたいと思いますけれども、この詩編の105編、106編を読みいただきますと、イスラエルの人々のことが記されています。彼らがどのようなことをしたのか、彼らの歩みはどうであったのか、そのことを私たちが学ぶことが有益なのは、私たちは霊的イスラエルというふうに呼ばれています。私たちも神の民して天のカナンである御国を目指して旅を続けています。まさにイスラエルの人々と同じように、私たちは今天の御国に行くその道の途上にあります。ということは、古代のイスラエル人の失敗から私たちは学ぶ必要があります。彼らがなぜ失敗したのか、その理由を知ることによって、同じ過ちを繰り返すことのないように、天の御国の旅路を私たちが歩んでいくときに心に留めなければならないことを イスラエルの人々の歩んだ道、彼らの失敗、過ちを私たちが学ぶことによって、私たちが警告されていることをしっかりと覚えるとき、私たちは決して同じ過ちを繰り返すことがありません。ホワイト夫人がおっしゃっているように、少なくとも週に一度は呼んでほしいと、呼んでくださいとホワイト夫人がおっしゃっているということは、それだけ私たちが研究する必要のある箇所であるということが言えます。イスラエルの人々の歩んだ道をたどることによって、天の御国を目指している私たちが神の民として、神様のしてくださる素晴らしい恵みと祝福を感謝し、神様の御業を賛美して、そして神様に全的に信頼して、皆さんとご一緒に手を取り合って、もう間近に迫った、もう目前に迫ったこのカナンに向かう、天のカナンに向かうその途上、最後まで皆さんとご一緒に歩んでまいりたいと思います。今日の週報に載せていただきました瞑想の言葉をお読みしたいと思います。今日の瞑想の言葉は、人類の曙の上巻338ページからの引用とさせていただきました。イスラエルの荒野生活の歴史は、世の終わりの神のイスラエル人の益のために記録された。荒野の放浪者たちがあちらこちらへさまよって、飢え渇き疲れた時に、彼らの救済のために神の力が著しく現れたことなどの神の行為の記録は、すべて各時代の神の民に対する警告と教えに満ちている。聖書にはこのように記されています。私の魂よ、主をたたえよ、主の恩計らいを何一つ忘れてはならない。